すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
じゃあ今日は建築系ラジオスタッフ紹介リレー第3回ということで、関西のスタッフであるヘグリ君の方に話を聞いていきたいと思います。インタビュアーは、建築系ラジオスタッフ設計事務所勤務の平山と、
九州大学の正樹と、
広島国際大学の吉岡です。
この3人のおっさんでインタビューしていきます。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速ですが、ヘグリ君の方から簡単に今の所属だとか自己紹介の方をしてもらえますか。
はい、わかりました。今僕は京都大学の大学院の修士1年をやってまして、もともと出身は兵庫県の明石市出身としてて、そこの高専に行ってました。で、高専で5年間建築を勉強した後に、滋賀県の立命館大学に3大連に編入という形 で、立命館大学にては建築系じゃなくて社会基盤や土木学科と言われる都市システム保護学科に所属して、橋梁ですね、建築でいう構造系のところに所属して、いろいろ勉強しました。で、そこからまたいろいろ渡り合うということになるんですが、今現在京都大学の建築学科の専攻の修士1年という形になってます。
うんうん、ありがとうございます。
そんな感じですね。
はい、もうかなり特殊な経歴ですよね、これだけ見ても。
まあそうですね、まず高専っていうところがちょっと有意義派ですよね。
そうですね。じゃあ一つずつちょっと詳しくお話を聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
まず最初の明石高専ですよね。
はい、
これに入った時のなんか動機だとかそういうのをちょっと教えてもらえますか。
もともと家の環境というか育った環境の中で親の影響があるんだと思うんですけど、都市計画なんかすごい興味があって、でそれを勉強したいなっていうのを考えた時に、普通の一般高校行くよりは地元で名前の知れてた明石高専で、そこの専門的な勉強ができるっていうことでそこを選びましたね。
うんうんうん、もう最初からもう中学を卒業した時点でターゲットが決まってたということですね。
そうですね。
うんうんうん、入った後の高校生の生活っていうのは、はい、どういう感じだったんですかね。普通の高校生と違うんですかね。
一般科目もちゃんとありますし、それに加えて専門建築の専門の授業が入っているっていうのもあるんですが、特に大きな変化っていうのはないと思いますね。普通に部活動なんかもしてたりしますし、まあ普通に帰って遊んだりもしますし、ただ授業一般科目は若干減らされたりするみたいですね。
ああ、なるほどね。うん、1年から3年までと、
はい、
4年と5年で授業の内容が変わったりとかっていうのはあるんですか、高専は。
ああ、全然違いますね、それは。
ああ、やっぱ変わる
んですね。1年から3年まではやっぱり、はい、高校生の授業をちょっと目に入ってるんですよね。で、3回の後期からそこが専門が増え出して4年生、普通に言う大学1年生の時にすごい専門科目をやらされるわけですよね。
ちなみに模型とかで作る
の？はい、模型ちゃんと作りますね。
それはやっぱそう4年生から1年生から
1年生からちゃんと、はい、設計にはちゃんと模型作ってやらないとダメっていうことがあって、まあ、当然なんですけど、
でもちろん設計の製図の方もそれに伴って1年生からちゃんとある、はい、
そうですね。 線の描き方から始まって、僕の代がやったのは、公衆トイレやったり、まあ、住居の設計や、最終的にはなんか、パビリオンの設計なんかもしましたね。
課題として出るんですよね。製図の課題として、そういった。
はい、課題が。
で、それはやっぱり、授業以外にも取り組まないといけないんですよね。宿題的に。
はい。やってきましたね。
これちなみに、
はい、
あんまり関係ないですけど制服あるんですか？
あ、制服はないですよ。
あ、制服ないんだ。俺そうか、学ラン着てるやつが模型作ってんのかなと思ったら違うんだ。
いやいや、
あの工業高校の建築科とはまた変わってくるんですかね、ご存知ですかね。
あ、工業高校はちょっと分かんないですけど、あそこは学ランとか着てたりするんですかね。
そうですね、
工業高校は着てるよね。
着てるイメージ、
うん、そうね、着てるね。
公立
じゃあ、あれだ、もう大学生になったみたいな感じかな、
うん、そうですね、
ね、雰囲気的にはそんな感じですね。
そうですね、はい。
どれくらいその課題には時間かけるんですか、その放課後の。大学の設計集とかだと結構締め切り間際とかってみんな徹夜してでもやるような感じがあると思うんですけど、うん、その頃は
それが課題が発表されてから提出期限までは大体2ヶ月半かぐらいなんで、
はい、
で、まあ、締め切り時にはみんなやっぱり必死こいてやってましたね。
やっぱどこも一緒だね。じゃあね、やりだしたら、まあ、年齢関係ない、
うん、
全員ちゃんと必修科目なんで、設計、製図っていうのが。
ああ、そうな
ん、全員やっぱり落とせないんで。
へぇ、みんなちゃんとやるん
だ。選択制ではなくて、ちゃんと必修になってるんで、うんうんうん、みんなちゃんとやってましたね。
へぇ、面白い。
大学みたいに選択で受かってのもあるってこと？
そうですね、選択になってきますね。4年後期とか、5年生なんかは、専門科目をちょっと選べたりはしますね。はい。やっぱりその辺で構造を専門にしたいとか設計を専門にしたいっていう研究室配属があるんで、
あ、
そこを先発にしてますね。
研究室はじゃあ構造系ですか？
はい、構造系でずっと行ってますね。
ああ、なるほどね。じゃあずっと構造系は構造系なんだ。
はい、
じゃあ立命館大学に行く時の話をちょっと次は聞いてみたいんですけど、
はい、
明石高専から大学に行く人っていうのは結構いるんですか、それともみんな働くとか。
建築学科では大体半分半分ですね。
あ、
まあ、でも僕の代が、進学する人が多かったですね。就職の人は4分の1とかって。
ああ、そうなんだ。じゃあ割とみんな大学に行くわけですね。
はい、そうですね。
その中でじゃあヘグリ君は立命館大学の、これ入ったのが環境都市系都市システム工学科ですか。
はい。
あの橋梁工学の研究室に入ったと。
はい。
これはじゃあ建築からちょっと土木寄りの方に変わってるっていうことですよね、はい、これ。
そうですね、変わってるってことです。
うん、その辺はちょっと意図した部分があって、じゃあ土木勉強しよう。
それはあります。初め、まあ、勉強したいと思ったのは都市計画、まあ、都市計画なんですけど、
うんうん、
そのうちでやっぱり、なんていうんですか、いろんなものを作ってみたいみたいな考えが、まあ、出てたんですよね。
うんうんうん、
で、いろんなものっていうと、やっぱり建物、まあ、建築もそうなんですけど、橋ももちろんあるじゃないですか。そうですね、そういうところをもっと単なる構造物っていう名前で呼ぶんじゃなくて、いろんな分野を知ることが大事なんじゃないかなと思って都市システム工学科に入ることにしました。
あ、じゃあちょっと範囲を拡大するようなイメージがあったんですかね。建築からさらにちょっと広枠を広げて、
はい、そうですね、
少し土木方面にもっていうような、
はい、なんていうんですか、日本ではそんなに建築と土木で分けられてますけど、
うん、
結構海外ではそんなこともなくて、
っていう話もよく聞いたりしてたんですよね。じゃあ両方とも勉強してみるのは全然ありなんじゃないかなと思って、そうやりましたね。それ、まあ、計画系なんですけど、ここの建築系ラジオの松田達さんや藤村隆二さんなんかは、まあ、建築系の学部じゃなかったじゃないですか。どっちかというと都市系の学部所属というか、都市系の大学院には建築学に選んでみたいな形の取られてる人なんで、そういう学科を変えるっていう試みっていうんですか、そこにちょっと自分を試してみたいかなっていうところもありましたね。真似するじゃないですけど。
ということは、まあどっちかといえばヘグリ君は建築から土木へっていう流れだったわけですよね。そこで何か感じたことってありましたか？その土木の方に行ってみて、建築との違いじゃないですけど、なんか見えてきたもの、見えるものっていうか。
建築学科ってやっぱり、まあ、よく言われることですけど、建築だけを勉強しちゃダメみたいなことを言われますよね。でも、まあ、建築では構造も計画も環境設備系も、まあ、基礎的なことは大体分かってないとダメみたいなことはよく言われますけど、都市システム工学科、土木では各々の専門性をすごい高めようってする意図があるんですよね。まあ、そう僕が感じるだけなのかもしれないですけど、構造は構造だけですごいそれを突き詰めるというか、都市システム工学科は構造系、まあ、僕のいた橋梁系研究室っていうのと、他に言うと地盤系や流体系ですか、水系の勉強したり、計画では交通系の勉強をしてたりするとこもいるんですけど、それぞれの工業の専門性をすごい高めようっていう意図があると思いますね。
意図がある。
はい、その辺を計画、建築の設計だとやっぱりいろんなことを考えて設計するようにっていうふうに言われるかもしれないけど、土木とか都市システムの交通、計画系の交通ではそんなことは、まあ、せいですけどあんまり言われなくて、この需要があるからこれに対してこういう道の整備をするとか、信号の設計をしようというか、交差点の設計をしようというか、そういうのをやってますね。それが結構各分野を積極的にまたいだ方がいいのか、いいというか、そういう教え方をしているかいないかの違いっていうのは結構大きいと思いますね。
ああ、なるほどね。建築の設計ってこう割とまとめ役みたいなとこがありますもんね。
はい。そうですね。
なので、なんていうか土木系の方がよりエンジニアというか技術者を養成するような側面が大きいかもしれないですね。まあもちろん建築の設計も技術者なんでしょうけどね。ちょっと考え方がより特化してるっていうのはあるのかもしれないですね。でも逆にこう建築の構造設計やるのと土木の構造設計をやるのが、まあ、似たようなことというか同じようなことでやってるなっていう感覚もやっぱもちろんあるんですか？
ああ、それはもちろんありますね。やっぱりなんかどちらの構造に関して、やっぱりどちらも壊れてはいけないっていう絶対の条件があるんで、そこのなんていうんですか、許容設計の値が違うかもしれないですけど、そういう考えは一緒ですよね。
なるほどね。まあなんか程度の差というか、どこで壊れちゃいけないかということですよね。
そうですね。
でじゃあここで、明石高専と立命館の都市システム工学科で一応建築と土木両方勉強したわけじゃないですか。
はい。
でここからさらに京大の大学院に行って構造を勉強しようっていうのはもうワンステップ考えがあったんですか？
はい、一応2つの学科の構造系っていうのを勉強した中で、まあ、まず原点に戻ってみるのも一回ありというか、建築学をっていうのを勉強してみたいなと思って、
が
まあメインだったりはしますよね。やっぱり建築で将来
って仕事をしていきたいなとも思ってたんで、修士のところはやっぱり建築を勉強しようってそこに入ることにしました。
あ、なるほどな。
建築から土木に行ってまた土木から建築に帰ってきたと。
さっきね、
はい、
あの何でも作りたいっていう話があったじゃないですか、
はい、
そういうのの、まあ、取っかかりは建築から始めようかというか、最初のベースは建築においてこれからスタートしようかなっていう感じですか。
はい、そうですね、建築から始めようかなと思ってますね。
それはやっぱり規模なんですかね。
規模、最近の流れに感化されたっていうのもあるかもしれないですね。やっぱり構造デザインっていう言葉がちょっと流行りだしたりもしてるじゃないですか。
はいはいはい、
そういうデザイン性を含んだ構造の未来というか、そういうところにやっぱり先に手をつけるべきなのはやっぱ建築なんじゃないかなと思いますね。
あ、なるほど。
今はやっぱり土木でもデザインが重要やっていう話はよくされてはいるんですけど、まあ、言ってもやっぱり安全性が第一じゃないですか、土木が。まあ、そういうところを考えると、まあ、建築ももちろん安全第一はそうなんですけど、そこに土木よりはよりですか、身体感覚に近いというか、そういうところを持っていき、いくことができるのは先に建築の方が早いんじゃないかなと思ってますね。
じゃあ挑戦的かつこう身の回りの環境を変えるのは建築から始めようかというような、
そうですね、
感じが強いってことですよね。なるほどな。いや、俺何でも作れる人って本当羨ましいなと思うんですよね。俺は、ね、だから結構建築だとこう限られた規模の環境までしかね、まあ、ある程度限界はありますけど、それすげえ面白そうだな。
いいか、いいよ。
はい、いいですよ。
はい。
ところで、ひぐり君、あの、
はい、
いつもかの時に、
はい、
なんか団体に所属してたんだよね。
あ、そうですね、はい。デザインフォーラムっていう団体に
入って
ましたね。はい。
それはどんな感じで活動？
活動、大体毎月にとかに、テーマを設けて、そのテーマに対して勉強会、本読んで読書会をしたりっていうのを、活動をしてましたね。で、そのテーマに対してうまくアポイントが取れれば建築家を呼んで講演会をしていただくっていうことも、立命館で非常勤講師をしていただいている方々にちょっと講演会をしていただいたりみたいなこともしてました。
ひぐりさんはその土木分野からの参加だったんですか、そこの団体には。そのまあ建築団体とかよく聞きますけど、珍しいですよね、
はい、
おそらく。
ああ、
他にもメンバーいたんですか。
僕が入った団体っていうのは建築の、はい、団体なんですよね。
ですよね、はい。
建築系の団体の中に年下の工学科の学生として入ってるっていう形でしたね。
は
あ、でそれで僕がいるちょっとメリットじゃないですけど、うん、なんかできないかなと思った時に、
うん、
年下の工学科の計画系の先生で、
うん、
一度講演をしていただこうとかっていうこともしましたね。はい、割と、まあ都市計画をやってる先生なんですけど、
うん、
村橋先生っていう先生に、国交省から出身のちゃんと実務を積んでバリバリのキャリアの人を呼んで、実際に関西ではメジャーなんですけど、
うん、
大阪駅周辺の都市計画を実際にやられたことなんかを喋っていただきましたね。
お、横断的なことが実現したわけですね、ヘグリさんがいたおかげで。
ヘグリ君って割とこうなんていうか、さっきのサークルの話でもそうですけど、建築のとこに土木の人として一人で乗り込んだりとか、あと建築系ラジオに最初スタッフになった時も一人で来てましたもんね、イベントに。
ああ、そうですね、ツイッターの時ですね。
ね、そうですよね。 なんかそういうこう違う環境に一人で身を置くようなチャレンジっていうか、はい、そういうのは心がけてる部分ではあるんですか？
あ、いや特に意識してそうしているわけではないですけどなんていうか自分の知りたいことはやっぱり自分で行動すべきかなっていうことですよね。
素晴らしい、
いい言葉いただいた。
素晴らしいな。
まあ旅行とかも一人で行きますよ僕結構。
なるほどね。
旅行って海外も一人で？
海外、あ、一人で夏に行きましたね、はい。まだそんなに一人では回数少ないですけど、イギリスにロンドンにちょっとだけ行きましたね。
すごい行動だ
ったね。ありがとうございます。じゃあこれで大体ヘグリ君のスタッフ紹介がですね結構濃密に行うことができたと思うので2ヶ月ぶりにやってまいりましたこの次回のスタッフ指名のコーナーに行きたいと思います。
よいしょ。
じゃあ次に指名するスタッフを大声で叫んでください。
次は中部地方を選んずというかですよね。ということで高専のつながりということで豊田高専の松岡舞さん、
はい、
バトンを渡したいと思います。
おお、
初の女性ですね。
はい
ですね、初の女性ですね。意外と今まで正木さん、吉岡さん、へぐり君からの松岡さんですね。初めて男女ですね。いや、いい流れできました。
スタッフは女性の方が多いんですか？
実はラジオのスタッフは女性の方が多いですよね、
はい、
今まで男ばっかりでやってまいりましたが、
はい、
じゃあ次は松岡さんの方にバトンを渡してじゃあ次のコーナーをお送りしたいと思います。
はい、
皆さん収録ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。